こんにちは。今回はですね、富山県黒部市から届いた1枚のプレゼンテーション資料、これをあなたと一緒に深く読み解いていきたいと思います。
はい。
テーマは市民が主導する地方鉄道の存続をかけた活動の記録です。片方には約60億円っていう、まあ巨大な赤字がある。でももう片方にはその数字だけじゃ測れない価値があるんだって信じる地域の人たちがいる。この資料はそんなコミュニティの挑戦の物語ですね。早速中身を紐解いていきましょうか。
この資料の冒頭で示されている状況、かなり深刻なんですよね。
はい。
富山地方鉄道が抱える赤字がまあ約60億円、自力での路線維持はもう限界に近いと。ただ資料が強調しているのは、これ単なる一企業の経営問題じゃないんだっていう点なんですよね。
と言いますと？
黒部市は黒部型のコンパクトシティっていう構想を掲げてるんですけど、その骨格になるはずの鉄道がなくなっちゃうと構想そのものがもう成り立たなくなる。
ああ、なるほど。
まさに町の未来がかかった待ったなしの課題なんだと、そう指摘しています。
コンパクトシティというと町の中心部に、居住とか商業、医療みたいな機能を集めて車がなくても暮らしやすい町を目指すっていう考え方ですよね。
そうです、そうです。
となるとその中心部と周辺地域を結ぶ公共交通、特に鉄道はもう生命線になるわけですか？
まさにその通りで、鉄道がなくなれば高齢者の方とか学生さんの足が奪われるだけじゃなくて、もう町の設計思想そのものが根底から揺らいでしまうと。その危機感がこの活動のまあ出発点になってるわけですね。
なるほど。でもその鉄道を守る活動の原点がすごく意外なところにあるんですよね。資料を読んでいくと、なんと1997年の北陸新幹線の開業計画にまで遡るって書いてある。これ一瞬頭が混乱しますよね。新しい高速鉄道の登場がなんで古いローカル線の価値を見直すきっかけになったんでしょうか。普通に考えたらむしろ脅威に感じそうですけど。
ええ、そこがこの活動の非常にユニークで先見のあった点なんですよ。
ほう。
活動の母体である NPO 法人黒部まちづくり協議会、このルーツは新幹線市民ワークショップだったって資料にはっきり書かれてるんです。
新幹線の市民ワークショップ。
ええ、彼らは新幹線が来るのをただ待って歓迎するっていう受け身の姿勢じゃなかったんですね。
と言いますと？
例えば新しくできる駅の名前をこう公募で決めようって提案したり、駅の周りをどう整備すれば街の魅力が上がるか具体的なプランを行政に提言したりとか。
ああ、すごく主体的に。
そうなんです。非常に主体的に関わっていった。彼らの視点って新幹線という点だけじゃなくて、それがもたらす変化を町全体の線とか面でどう生かすかっていうことだったんです。
なるほど。新幹線を脅威じゃなくて自分たちの町をアップデートする絶好の機会だって捉えたわけですね。
まさしく。そしてその活動の核にあったのが広域交通と二次交通をどうつなぐかっていう視点でした。
広域と二次、
つまり遠くから多くの人を運んでくる新幹線と地域の中をきめ細かく移動するための足、この2つをどうシームレスに連携させるか。
はいはいはい。
特に富山地方鉄道、通称地鉄を地域の重要な資産としていかに生かすかっていうのが議論の中心だったと資料は述べています。
ということはローカル線を守ろうっていう内向きな発想から始まったんじゃないんですね。
ええ。
新幹線で来る観光客とかビジネス客の流れをどうやって地域全体に巡らせるかっていう、もっと外向きで戦略的な視点が最初からあったと。それは力強い出発点ですね。
ええ、その理念があったからこそ単なる存続運動に終わらなかったんだと思います。
その大きな理念はよくわかりました。でもそういう考えをどうやって一般の市民にまで広げていったんでしょうか。二次交通の連携が重要ですって言ってもなかなかピンとこない人も多いはずで。
ですよね。
何か具体的なきっかけが。
そこで登場するのが非常に具体的でキャッチーなプロジェクト、黒ワン切符です。
黒ワン切符。
2007年に始まった企画でワンコイン500円で鉄道が1日乗り放題になるというものですね。
500円で乗り放題、それは分かりやすい。でもこれ単なるお得な割引キャンペーンっていうだけじゃないんですよね。資料を読むと20、30の狙いがあったように見えます。
その通りです。これは非常に巧みな社会実験でした。資料を分析すると少なくとも2つの明確な目的が浮かび上がってきます。
ほう。
1つ目の目的はもちろん市民に向けたもの。春と秋に実施することでまず鉄道の存在を思い出してもらう。
ああ。
そういえば最近乗ってないなとか、この切符があるなら週末に出かけてみようかみたいに、鉄道を利用するっていう非日常的な行為を再び生活の習慣の中に取り戻すものの仕掛けですね。
なるほど。意識を行動に変えるための具体的で楽しいきっかけ作りと、単に鉄道を使いましょうって呼びかけるよりずっと効果的だ。
ええ。そしてもう一つの、おそらくもっと重要な目的が、活動する彼ら自身に向けられたものだったんです。
と言いますと？
このプロジェクトを通じて、行政とか交通事業者とどう連携すれば物事が前に進むのか、その具体的な手続きとか交渉のノウハウを実践的に学ぶことができたんです。
ああ、そっちの目的は大きいですね。市民向けのイベントであると同時に、 NPO としての組織能力を高めるための、トレーニングでもあったと。
はい。
実際にやってみることで、誰に相談すればいいのかとか、どんな許可が必要なのかとか、そういう運営の干渉をつかんでいったわけですね。
まさに。だからこそ、資料はこの黒腕切符の取り組みが現在の市民活動すべての原点になってるんだって強調してるんです。
なるほど。
小さな成功体験を積み重ねて、関係者との信頼関係を築いて、それがより大きな挑戦へと向かうためのかけがえのない土台になったということですね。
よくわかりました。市民の関心を呼び起こして、運営のノウハウも手に入れた。でもやっぱり目の前には60億円の赤字っていう巨大な壁が立ちはだかってる。
ええ。
感情論やイベントだけじゃこの壁は崩せない。ここから彼らの議論は一気に核心に迫っていくことになりますね。
はい。運賃収入だけでは到底測れない鉄道の本当の価値とは一体何なのかっていう問いに向き合うことになります。そこで彼らがまず持ち出すのが、鉄道が持つ歴史的公共的な価値です。資料によれば、黒部の鉄道のルーツは黒部川の電源開発っていう非常に公共性の高い事業にあるんですね。
電源開発？
ええ。つまりこの鉄道は最初から単なる営利目的の交通手段じゃなくて、地域の発展を支えるインフラとして生まれたっていう歴史的な背景があるんです。
民間企業である富山地方鉄道が運営しているけれど、その出資をたどればそれはもう社会の共有財産といえるほどの公共性を持ってるんだという主張ですね。
ええ。そしてその主張をただの情緒的な訴えで終わらせないために、非常に強力な経済的ロジックを導入します。それがこの資料の最重要キーワード、クロスセクター効果です。
クロスセクター効果、これは専門的な響きがありますね。具体的にはどういう考え方なんでしょう？
これが議論の骨格になります。非常にシンプルに言うと、鉄道を存続させるためにかかる費用と、もし鉄道が廃止された場合に社会が代わりに負担しなければならなくなる費用、これを比較検討するっていう考え方です。
鉄道がなくなった場合に発生する代替の費用ですか？
はい。例えば鉄道がなくなれば、通学のためにスクールバスを何台も運行する必要が出てくるかもしれない。
ああ、なるほど。
その費用は自体の税金で賄われることになりますよね。高齢者が病院に通うための送迎サービスも必要になるかもしれない。除雪費用とか道路の維持管理費も増えるかもしれない。そうしたこれまで鉄道が見えない形で担ってくれていた社会的コストを全部洗い出して、鉄道を維持するための支援額と比較するわけです。
なるほど。つまり赤字だから廃止という一点だけを見るんじゃなくて、廃止したら別のところで一体いくらのコストが新たにかかるのかっていう社会全体のバランスシートで見ましょうということですね。これは説得力がある。
そうなんです。そうして比較すると、鉄道に公的支援を行って維持した方が社会全体で見た時の総コストは安く済むっていう結論が見えてくる場合がある。
はい。
これが運賃収入には決して表に現れない鉄道の隠れた経済的価値なんだと彼らは主張しているわけです。
その理屈は非常にクリアですけど、実際にスクールバスの費用なんかを正確に計算するのってかなり難しそうにも感じますね。反対派から都合のいい数字を並べてるだけだみたいな批判は出なかったんでしょうか？
良いご指摘ですね。もちろん算出には客観性が求められます。だからこそ彼らは先行事例をしっかり調査してるんです。
はい。
資料でも滋賀県の近江鉄道では、まさにこのクロスセクター効果の分析手法を用いて、行政や地域住民の合意を形成し、鉄道の存続が決まったっていう実績があると指摘しています。
前例があるのは強いですね。
ええ。 この客観的なデータと実績に基づいた論拠があるからこそ、行政が公的支援を行うことの正当性が生まれるわけです。
なるほど。そしてただ支援してくださいとお願いするだけじゃなくて、その公的支援の具体的な方法についても彼らは複数の選択肢を提示している。ここも非常に戦略的だと感じました。
ええ、大きく2つのモデルを提示してますね。一つは上下分離方式。
上下分離、
これは先ほどの木之江鉄道が採用したモデルで、線路や駅といったインフラ、いわば下の部分を自治体とか公的法人が保有管理して、列車の運行、つまり上の部分を鉄道会社が担うという方式です。
ああ、道路を自治体が管理して、その上を民間のバス会社が走るようなイメージですね。
まさにそんな感じです。わかりやすいですね。
もう一つは？
みなし上下分離方式です。これは北陸鉄道の事例を参考にしてますね。インフラの所有権は鉄道会社が持ったままなんですが、その維持管理にかかる費用を行政が補助金などで支援するという形です。
なるほど。
どちらの方式が黒部市の状況に最適なのか、議論の選択肢として具体的に示してるんです。
クロスセクター効果っていう経済的な根拠を示して、具体的な経営再建の選択肢までセットで提案する。これはもう単なる市民団体からのお願いじゃなくて、行政に対する本格的な政策提言ですね。
まさに彼らはこのロジックを武器に、鉄道は行政が責任を持って支えるべき公共インフラであり、黒部型のコンパクトシティを実現するために不可欠なのだと、行政や議会の関係者に強く訴え理解を求めている最中だと資料には書かれています。
ではその専門的で非常にロジカルなアプローチの結果、具体的に何が起きたんでしょうか？
ここがこの活動の本当にすごいところです。
はい。
資料によると、一連の活動の結果、なんと武隈市長、上坂副市長をはじめ、県議会議員や市議会議員など黒部市の政策決定に直接関わる中核的な人物が多数、彼らが主催する議論の場に参加するようになったそうなんです。
それはとてつもなく大きな変化ですね。一市民団体の勉強会がいつの間にか市長や議員を巻き込む地域の公式な政策議論のプラットフォームに進化したということですか？
その通りです。市民が提示した論点とデータが行政のトップを動かし、公式な議論のテーブルに乗った。これは市民活動として非常に大きなマイルストーンと言えるでしょうね。
ただ物事はそう簡単には進まないと。資料は成功体験だけじゃなくて、新たに見えてきた課題についても正直に自己分析してますね。
どんなに素晴らしい議論をしていても、それが一部の熱心な人たちだけのものになってしまっては、地域全体の合意形成にはつながりませんから。資料では講演会なんかのイベントの参加者が、いつも同じ顔ぶれの熱心なリピーターに偏りがちで、まだ関心を持っていない一般の市民とか地元の企業への広がりが不足してるっていう点が率直な課題として挙げられています。
なるほど。専門性の高い議論だからこそ、どうやってそれを多くの人に分かりやすく伝え、自分たちの問題として捉えてもらうかっていう新たな壁に直面してると、
ええ、
専門家や行政は説得できた。次の相手は地域に住むトラリ人たちということか。
そういうことです。そしてその課題を乗り越えるための次の戦略が非常に重要になってきます。資料によれば、令和8年度つまり2026年度が沿線の自治体がこの鉄道の存続や支援の在り方について最終的な判断を示す極めて重要な年になるそうです。
タイムリミットがはっきりと決まってるんですね。もう学術的な議論をしている時間はないと。
はい。だからこそそこに向けての戦略を明確に打ち出しています。2つの柱を立てていますね。
ほう。
1つ目は知識の普及。行政と連携しながら、もし鉄道がなくなったら私たちの生活はどうなるのかっていう具体的なシミュレーションとか支援の選択肢について、先ほどのクロスセクターの視点も交えながら市民に分かりやすく伝えていく活動です。
そしてもう1つは
市民の巻き込みです。地域ごとのワークショップを開いたり、地元の企業と連携して鉄道利用を促進するキャンペーンを企画したりと、より実践的な形で仲間を増やしていく、つまり人づくりと実践、この両輪で最終判断の年に臨むということですね。知識を広めるだけでなく、実際に行動するプレイヤーを一人でも多く増やしていくという強い意志を感じます。
こうして全体を振り返ると、この黒部市の活動の歩みが一本の線としてつながりますね。北陸新幹線っていう外部からの大きな変化を機会として捉えるところから始まって、黒ワンキップっていう具体的な実践で仲間とノウハウを増やし、今や クロスセクター効果というロジックを手に市の未来を左右する政策議論の中心にまでなった。
ええ、
資料の最後が未来は市民の手でっていう言葉で締めくくられてるんですが、これは単なるスローガンじゃなくて彼らがこれまで歩んできた道のりそのものが示す力強い決意表明のように感じます。
全く同感ですね。この活動の本当に興味深い点は単なる鉄道を残してほしいっていう感情的な存続運動じゃないってところなんです。
はい、
彼らは地域の持続可能性っていう非常に大きなビジョンの中で鉄道が果たすべき役割をもう一度定義し直そうとしてる。そのための論理を構築しデータを集め行政や議会を巻き込みながら民主的なプロセスで合意形成を図ろうとしてる。これは同じような課題を抱える他の多くの地域にとっても非常に参考になるモデルケースだと思います。
確かにこれは黒節だけの話ではないかもしれません。さて最後にあなたに一つ考えてみていただきたい問いがあります。
はい、
この資料で示されたクロスセクター効果はスクールバスの費用など金銭的に計算しやすい代替コストに焦点を当てていました。でももし鉄道がなくなることで失われる数字では測れないコストについてはどう考えればいいでしょうか。
そこが非常に重要で難しい点ですね。
例えば毎日使っていた移動手段を失った住民が感じる心理的な孤立感とか不安、あるいは交通の便が悪くなることが若者がこの街には未来がないと感じて地元を離れる一因になるかもしれない。駅っていう場所が失われることで人々が集まって交流する機会が減ってコミュニティの活力が少しずつ削がれていく。そういうコストはどうやって測ればいいのか。
まさに私たちはバスの運行経費は計算できます。でも人の心のつながりとか地域の誇りといった目に見えない価値の喪失をどう評価して未来の選択に反映させていけばいいんでしょうか。
ええ、
この黒部の挑戦は効率性とか経済合理性だけでは測れない、社会の豊かさとは何かという私たち全員に共通する思い問いを投げかけているように思えますね。